で、とうとう、ちょっと、日の日が来ました、ね。大変だろうな、はい、中瀬さん。大丈夫かな、寝られてるかなって思ってましたけど。
本当になんかね、10月15日ぐらいから休みが全然なかったんですよ。
お
休みっていうのが。
うん、
なんかあの結局休みでも、ま、ちょっと新しい病院で引っ越しの荷物を、もう運ばれた荷物を整理しとかないと、うん、当日から動けへんっていうのがあったんで、
うん、
鳥さんとかも、うん、あの休みの日にちょっと出てきたりとか、仕事終わりに行って全部鍋を洗ったり食器を洗ったり、あのほこりまみれの台を拭いたりとかやってたんで、もうあの頃には脳はおかしかったと思います。今思えばすごいなんかね、なんていうのかね、こうなんかすごい脳がパンパンに腫れてるような感覚でした。ずっとなんかこう考えてる何かを、で私戦略性が高いんで考えてるんですよ、作戦も。そんな感じ でずっとラムネを食べながら、
頭に仕事を補給しながら
補給しながらやったんですけど、でも移転前日もあの8時から機器の運搬があったん で、
うん、
でその後新しい病院に行ったんで、本当に12時を新しい病院で迎え、うん、
も
う運んでくれはって、運搬してくれはって、でありがとうございますって、明日もお願いします、なんかあったらあかんのでとか言ったら、もうだんだん12時になって、
うん、
急いで帰って、で私はあの古い病院に11月1日はまず出勤して、私栄養士1人は、
うん、
で朝の6時に前の日にセットしたパンとかを患者さんに運ぶっていうのを調理師さんと一緒にやりました、
うん、
で患者移送が7時から始まったので、まあ、あの大体そう、あのご飯がないですみたいな連絡はなかった大丈夫やったんですけど、まあ、それがちゃんとなくなるか、あの電話がないのを確認してから8時ぐらいに新しい病院に行ったんですね、
うん、
そしたらまだなんと電子カルテはつながってなかったです。行ったら
そうなんだ。
電源は入ってませんでした。何も変わっていないみたいな機能と。でもなんかそのやっぱ患者さんをあの安全に全員ちゃんとね移動させるっていうのがやっぱ一番病院にとって大事なことなんで、パソコンつないでくださいっていうことも誰にも言いに行けず、
はい、
もうみんな職員総出で多分6時出勤とかやってはるんで、うん、まああのいろいろ想定してたんで、食事の札とかいろんな書類はだいたいもう3日分かな、そうですね、3日分ぐらい出力してたんで、もうそれで食事は出したんですけど、で夕方5時ぐらいにやっとあのつながりました。
夕方6時、
夕方の5時ぐらいですかね、5時、うん
うん、
でももう食事の札はもう出力してるので、うん、で変更とかはそんな時は看護師さんもそんな何も余裕がないので、うん、そうもないですし、救急もまだ取ってなかったんで受け入れてなかったんで、まあ、食数の変更もなかったです。で調理師さんも食数がぐっと減ったんで、うん、250人まで患者を減らしてるから、なので新しいその厨房やったんですけど、特に何も問題なく普通にご飯が出さはりました。
おー素晴らしい。
むしろなんか余裕みたいな、
減ってるし余裕みたいな。
ただその配膳を、まあ、配膳用エレベーターあったんですけど、配膳車をどこに設置するかとか、
うん、
どういうルートで行ったら早いかとかいうのがやっぱあるじゃないですか、
うんうん、
そういうのをなんかみんなで研修、みんなで行った記憶があります。お昼ご飯の時にみんなで上に上がって、まあ、病棟に行って、どこに置いたらいいですかって言ったりとか、
うん、
ちょっとセキュリティがしっかりしすぎてて、全部こう自動ドアがこう IC カードで開けなあかんみたいな。
あー、そうなん
ですか。そうなんですね。配電車の専用のエレベーターから出るには、まあ、出るときは大丈夫なんですけど、入るときにまだIC カードがいるとかいう感じなんで、うん、ちょっとこう今までとはまた違うので、
うんうん、
そういう点でも絶対にあのカード持って行ってくださいねって言ったりとか、
ああ本当ですね、
花札にも入れといて、みんなまあもう入れてるんですけど、それがないと戻ってこれへんという入れないというあの栄養価にも栄養価が管理エリアの中にあって、そこも全部その付録がかかってるんで、
うん、
IC カードだけなら入れないんですよ、うん、っていう状況とかで、結構みんなどうやってこれ持っとこうとかいろいろ、でそんなこんなで5時につながったんですけど、一回食札を出してみたら、あの食事の札を、明らかこの人はこんなものを食べてませんっていうのがもう一目で分かるぐらいおかしかったんですよ。250人いるのに、え、これおかしい、これおかしいっていうのがすぐ分かるような状態やって、何が起こって、やっぱり移行がうまく起こってなく、行われなかったと。前のデータがきちっと移行されてなくて、過去の食事オーダーとかが移行されてたんですね、その人。最新のものがちゃんと移行されてなかったんです。はい、だそれが栄養価だけじゃなかったんです。あの検査とかもなんか全部そうやったらしくて、検査データが移行されてないとか、もうねすごいてんやわんやでした。
ではやっとつながったわってなってて、印刷物を見たらガーンってなる
これも違うあれも違うみたいな感じでえーみたいな感じでした。でもあのもう一回やり直してくださいって言ったんですけど、いつまでにやり直したらいいですかって言われて、もう3日から救急を取りますって言われてたんですよ、受け入れますと。でもうそこその日には正しい情報で出ないと、新しい患者さんが入院してきたら、うん、もう困るんで、だから11月の2日中にじゃ あの正しい情報が移行できるようにしますって言われて、うん、まあ、お願いしますっていうことで、うん、まあ次の日を迎えたんですけど、次の日も結局その病棟の名前が変わったので、
あ、はい、
これを全部手書きで書き換え
ました
で ちょこちょこ、2日から救急は取らないって言ってたんですけど、整形とかでちょっと連携してる施設さんとかから、あの緊急入院の依頼があったりして、
手書きやね。
そう、手書きです。全部手書きで。退院とかもあって、でまたそれ、消す作業とか。やってやる。
50人の病棟全部やね、そしたら。
全部書き換えます。
毎刻。毎刻、
はい。で、まあ、病棟の特徴のまま、まあ、移行されてるんで、A 病棟が、まあ、C 病棟になったみたいなんで、簡単なんですけど、一つだけ混ざってる病棟があったんですよ。1個の病、古い時は1個の病棟やったのが、うん、ちょっと循環器と腎臓が分かれて、
もう
これはなんか間違えたらあかんなみたいなんで必死でやってた記憶は、うん、でお互いあの栄養士呼び、誰かがこの1人が読み上げ、1人が書く、
うんうん、2人体制でやったり、
体制で毎食やってたりしましたね、うん、で看護師さんもどうやって入院入力をしたらいいかがわからないんですよ、
うんうん、
ぶっちゃけもその段階で私らあの電子カルテ触ったん1回だけやったんで、ちゃんとログインこうですよみたいな世界やったんで、どうやって食事オーダー入れるか私もわからなかったんですよみんななんですけど、なんかみんなやっぱ電子カルテをやってて電子カルテにが変わっただけなんで、初めて電子カルテ触ったわけじゃないんで、うん、なんとなくできるようになっていくんですよ、こんな感じかなみたいに。でもそのなんかこう移行がうまくいってないね、入院期間中じゃないんで入れられませんとか、いろいろありましたね。どうやってやったらいいか分かりません。でなんかそれもこういろいろみんな分からんながらも徐々にできていくという不思議やなと思いながらやってました。で、2日の日に本当に夜8時ぐらいにシステムの人が来てくれて、もう移行が全部終わりましたって言われて、もう一回確認してくださいって言われて、で3日の朝一確認しても全然治ってなかった。 全然じゃないんですけど、まだまだその新しいこのやりシステムで出せないっていう状況やって、もうそっからはもう毎日一人一人見ていこうっていうことになったんですよ、
うん、
でおかしい人だをもう一回言って飛ばし直してもらうってだおうっていう、
あ、
はい、うん、今まではもう全部250人もう一回やり直してくださいって言ったんですけど、
うん、
まあ、そこまでじゃなかったんで、
うん、
治ってる人は治ってたんで、もう一人一人確認していこうってなったんですけど、なんかでもその時にですね、なんと3日の朝の食事の札までしか出してなかったんです、
う
ん、
あ、
なので
前の病院でね、
はい、前の病院でもう足りないって思って、2日の日に前の病院に戻って、で出し直していこうと思って、
はい、
戻ったらまだ前の病院入れたんで、引っ越しをまだしてたんで、うん、入ったら、で最終のデータが残ってたんで、パソコンも電源が入って、で直接の紙とか全部 B4 とか全部持って行ってやりに行ったら、たまたま前の診療所の上司の事務長に会って、どうしたんって言われたんで、こういう状況で食事の札を出しに来ましたって言ったら、診療所も同じように電子カルテが変わって移行がものすごい大変な状況なんですよ、うん、だからもう私とりあえず1日分だけ出していこうかなと思いますって言ったら、いやもう多分それじゃああかんかもしれんし、紙の無駄になってもいいから、もう紙があるだけ出していきって言われたんですよ。
おー、すごい、
だいぶな移行に難航されてるなって感じるのでそんなにすぐ治らんかもしれんでって言われて、
そっか、
まあ、そうか、分かりましたって言って、結果自分が持ってた紙で出せたのが11月5日の朝食分までやったんです、
うん、
でそれをまた出してもう出力して持っていったんですけど、でも何より良かったのは、
はい、
本当に前の病院っていうのは存在してて良かったです。
あ、
うん、はい、で電源もなんか多分普通に入ってシステムも動いたんで、出し直し最終の情報で出すことができたんですけど、これがなんかこうそうじゃなくて同じ場所でポンって入れ替えやったらできなかったなと思って、でなんかそれをそう出しに行きましたね。で3日の日からは直札を書き換える作業と一人一人を確認していく作業を、
はい、大変
やりながら、いろんなこうトラブルにその都度対処していたみたいな感じです、うん、なんかいろいろあるんですよなので本当に遅くなって、でこの人おかしいなと思ったら連絡して飛ばし直すっていうのをずっとやってもらって、でそれを3日と4日の日にやって、最終システムの人とかもちゃんと来てくれて、でやったりとかしてたんですけど、その人たちがすごい優しくて、なんかもうすごいね、場所に行ってびっくりしたんですけど、そのシステムの人が電子カルテの担当の方たちがいらっしゃる部屋が、
うん、
に男の人ばっかりが、すごい密な状況でずっとパソコンに向かって作業してあるんですよ。15人ぐらいあったかな、
そんなに。
多分いろんなとこのが来てはるとは思うんですけどね。でパッて開けたらすごいなんか匂いもすごくてで多分宮崎の方のシステムやったんで皆さん泊まりで、
ああはい、
だからすごい疲れていってはるんが日に日にわかるんですよ。でもなんか上の方の人とかが、あ、お気にしんといてくださいみたいな感じで、僕ら徹夜じゃないんでみたいな、
へー、
2時ぐらいには帰ってますよとか言われるんですよ。
夜中の
中の
、
あ、そうですかみたいないいんですかみたいな、だから大丈夫ですよみたいな感じで、全然こう私らが言ってもイライラせずに、直します直しますとか言ってくれはるんですよ。
へー、すご
ー。でなんか英語指導のもおかしいんです、あ、やりますわとか言ってくれはって、うん、なんかそれが結構こっちもこうね、もう怒ってもしゃあないって分かってるし、
うん、
これはもう想定内やなって思ってたんで、
うん、
別にあれなんですけど、ああいう風に明るく言われると、もうこの人らも一緒に頑張ってるんやなみたいな気になって、
うん、
とかもやってて、で実際11月4日の本当に11時ぐらいに全部移行ができました、うん、もう全部チェックして曲数も全部チェックして上司とあの声を上げて喜んだみたいなみたいな感じでした。っていう、本当に私嬉しかったですね。ガッツポーズしました夜中やったと思って。であの結局だから出してきた食卒全部使いました。
全部使ったんよ、
はい、5日の朝まで使って、うん、で5日の昼から新しいシステムでやっと出すようにしたんですね。でもうやっとなんとかなったわと思ったら、うん、それがあのいろんなデータを大量に夜中に移行してはるから、はい、給食オーダーが締め切り内に入ってるのに、はい、その大量のデータがつっかえて、はい、給食オーダー変更された分が全く入っていないという状況とかありました。5日の昼この人のお昼ご飯が出ませんとか、まあまあそれもそのありましたね。みたいな状況で、なんかもうすごい大量のデータを、給食以外のデータを移行しはったようなところですよ。なんか、うん、そういうこともあって、あの、しばらくの間は、食事を出した後に、食事がないですとかいうのが、もうすごい数ありました。でももう調理さんにも言っといたんで、普通に4つ作ってくださいとか、一気にとか全部作ってこれ貼りましたね、分かりましたみたいな感じで、その、移行される前って本当に30件ぐらいの人全部手書きで直してたんですよ。お入院も来てたん で食事 のお粥の量とかもすごい変わってきてて、もう私もようわからんくなってて、絶対間違えてるなと思っててごめんって言ってたんですよ、うん、今までやったら1個でも違うと怒られるんですけど、うん、その時は、うん、そっと1個違ったで大丈夫って言ってでもこれとこれ違う確認したから大丈夫って言ってくれたりとか
頑張って
もう書類が赤ペンで直してるからもう余計上がるなって言ってっていうね、皆さんに触れました。調理師さんの本当に頼もしいんです、あの人たち
こう同士ですね。
そうですね、なんかで、うん、ふわふわとでもした感じはずっとしばらくありましたね、年明けぐらいまで。なんか地に足がついてないような感覚で、いつもやってたことやのになんか早くできひんと、うん、そういうの
が
ありました。
使い果たした感じ、エネルギーを使い果たした感じ。
あ、そうなんですかね。そう言われたらそうかもしれません。あれなんやろうって言ってたんですよ、あのふわふわした感覚って言って、うん、なんか地に足がついてへんけどなんかみたいな感じだったんです燃え尽きたんかもしれないですね。
お疲れ様な感じで、半年経って今、
半年経って今まだまだね、地道な戦いとかはあるんですなんか細かいスプーンの数とか、うん、あと発覚したシステムとか、うん、あ、ここをこう触ると初期に戻るんやな、この給食オーダーとか、うん、あとはその、アレルギーの情報が、うまくまあ連携してなくて、まあ、最大限に連携はしてくれてはるんですけど、やっぱりきっちりその看護師さんの入力の仕方によって拾えへんかったりとかそういうこともあって、うん、まあね、その画面が見にくいとかいろいろあって、それは結構もう病院としてアレルギーの問題は医療安全としてきちっと取り上げてくださったんで、医療安全室の人がずっと気にかけてくださってて、だからアレルギー その情報がきちっとその給食オーダーに入るかっていうのは栄養価だけの問題じゃなくて、やっぱ看護部でも大事なことなんでっていうことで、すごくこう取り組んでくれはって、それはだんだんとよく漏れることがなくなってきましたね、うん、それをこう栄養価だけの問題ちゃんと見つけてへんやんとか、うん、そういうことを言われずに、うん、実際のシステムがどうなってるかも見に来てくれはって、医療安全室の方とかが、 でそれを発信してくださったりとかして、なんか安全にだんだん提供できるようにはなりました。
すごい素晴らしい、
うん、こんなこんなで半年経ちました。
はい、お疲れ様でした。今日は 眠れてるんです
ちゃん。大丈夫ですよ。
ステージに追われてるんです。
あ、それはなかなかね、難しいですね。これはシステムじゃなく、うん、まあ、人数が増えても、うん、もう1人がまだ厨房に入ってたりして、
うん、研修
栄養管理、そうですね、栄養管理 その栄養指導とかそういうのがいける人が結局何ら変わってなくて、
うん、
ちょっとは楽になったんですけど、なかなかいろいろあります。でもなんか振り返ったら楽しかったですね。
楽しかった。
はい、
何が
楽しかったです。
何が一番楽しかった、
何ですか。リニューアルなんて人生で絶対経験できないなと思ったんですよ。でそれをどうやってこうみんなにこう伝えていったらいいかを考えたりとか、で実際にそれがこう伝わってなんとなくみんながこう動いてみんなでゴーゴーみたいな感じな雰囲気になって、で実際その10月31日って新しい病院にも何人か行ってて、
うん、
で機器の移設があるから掃除しなあかんっていうのをみんな分かってて、使い終わった、
うん、
まあ、下膳車だったりとか持っていく冷蔵庫とかを、
うん、
そういうの分かってるから何も言わなくてもうみんな戻ってきてくれるんですよ。新しい病院な人が戻ってきて、あと何があるみたいな感じで言って、うん、パートさんも残ってくれてみんなで掃除をしてみたいな、
すごい
感じだったんで、なんかそういうこう、そうですね、なんかこう絆は深まったのかもしれない、わかりませんけど、なんか振り返ってもワクワク、その どんな風に移転ができるんかなみたいないうワクワク感があって、実際こう終わってで振り返ったら達成感みたいなのもあるので、うん、面白かった
です。あったんですかね。これからどんな風にしていこうとか。
これからですか。
うん、
やっぱりね、栄養指導の件数が少ないんで、
う
ん、それをどうやって増やそうか、いろいろ考えてますし、あとはその栄養価のアピールをもっとしなあかんなと。
うん、
持ってます。外部にしても、うん、そうですね、はい、いろんな方法で発信していった方が、せっかくね、できる調理師さんがいっぱいいるのに、
職員でね、
うん、調理以外のことでもいろいろで、ね、考えてくれてやってくれるますし、
調理以外のことって
どんな、やっぱ経営のこととかも皆さん分かっ、経営とかその、直数一食出したらこれぐらいの収入があるっていうのを会議で言ってるので、食事療養費とかで、
うん、あ、はい、
なので最近主任とかは、うん、後で何食増やしてとか言うと、
はい、
これ出したら儲かるんやな、じゃないわみたいな感じで
へ
やってくれるようになったりとか、だから特別食ってちょっと手間やけど、特別食加算っていうのがあるんやでっていうことで、これが栄養価の収入になるんですよっていうのをちゃんとこう理解して、
うん、
やってくださってたり、あと ISO とか全部調理師さんが参加しているので、
うん、
年内も、
うん、
なのでその ISO の、この目標を立てるのも今年からはグループワークをやって、
うん、
でみんなの意見を聞いて、うん、来年の今年度の目標を立てるっていうのを初めてやったんですよ。今までなんとなく上のものがなんとなく決めてたんですよ、
うん、そ
こがうん、ちょっとあかんなと思って
でも中瀬さんが提案してグループ、あ、
そうです、
みんなで決めようみたいな、
はい、はい、なんか MCW の和っていうのがあって、
はい、
マストとキャンとウィルっていう、みんなにしなければならないっていうのはもう病院とかから言われてる栄養価の役割みたいなので決まってて、
はい、
対して何ができるか、
うん、
で今できていることは何なのかっていうのと、あと最後そのもう一つ、もうちょっと頑張ったらできそうなこととか、こんなことやってみたいなみたいなことを、こう3つの輪が重なるところを目標にするといいとか言われるんですけど、これのことを話してとりあえず自由に意見出してもらったら、意外と 調理師さんはそのもうちょっと盛り付けを丁寧にしたいなとか思ってはったりとかして、うん、なのでちょっと実は病院の事務長とか看護部長とかの市長さんクラスに検職をしてもらってスケール評価をしてもらうっていうのをやり始めました。
お
はい、第三者評価としてちょっとそれを今年度やってみたりとかして、でまあそうですね、なんか同じ目標を一緒に立ててそれに向かう方法をやっぱり一緒に決めることで、まあ、よりチームになれるんかなと思って私は思っているので、ちょっとそこをそうですね、で今回ちょっと、病院の休みの数が変わるんですよね。
変わります？
なんかそうそうです、
もうなんか移転したら速攻でそれに変わるみたいに聞いたけど、そうでまだ待ってない
まだなんです。6月から変わるんですけど、でそれに関してなんかまたチームが作られそれは本当に動いてます。本当に調理さんの動きがまだ変わっていってるんですけど、でそれに伴いまたちょっとなんかいろいろ変わるかなと思ってて、栄養士少しぐらいと思ってるんですけど、まあなんかそういういろいろ目標を一緒に立てていけて目指していけたらいいかなと思ってます。
チームでみんなで栄養家みんなで
そうです
協力し合
って、棒は日本一で
何
棒は日本一って思ってるんですけど
日本一の
何の日本一かわからないんですけどね、そういうことも全部調理さんが自分たちで、うん、残業を減らして、
うん、
業務をどういうふうにやっていくかも、うん、自分たちで会議を持って入ってはるし、
うん、
それのなんか書類とかも全部自分たちで作ってはったんで、
うん、
そういうで院内の医療安全とかのミスがあった時の会議とかも全部調理さんが出てくれてはるんですよ、
うん、
その評価とかも調理さんがやって発表してはるんで、本当に調理以外でいろんなとこことをいろいろできる人たちなので、
うん、すごい調理師さんたち、
そこが強みかなと思ってるんで、なんかそういうものをこうちゃんとしてチームとして動いてて、そういうものをそういう人たちの集まりなんやってことをもっとアピールした方がいいんかな、
うん
うん、いろいろはい、そんなことを考えてます。あんまりまとまりがないんですけど
面白かった。
そうですか
また今後も時々進捗を聞きたいなと思います。
そうですね、今後ファシリテーターの研修で、うん、なんかすごい課題に出された本が、うん、マネージメントの本とか、
はい、
経営とかの本ばっかりなんですよ、
はい、
でそれを多分講習を受けて、はい、で実践する期間が3ヶ月ぐらい与えられてるんですよ。何をするのか分かりませんけど、多分それを課内でマネージメントを実践しろみたいな、
あ、はい、
かなと思って、
うん、
まあ、私の方は徳井さんに相談しようかと思ってます。
私も一緒に勉強させてもらえるのでありがたいです。
なんかどんな感じなんかなと思ってるんで、それもちょっと楽しみです。はい、
じゃあぜひ一緒にやりましょう。
一緒に考えてください